タス管理研究所所長の井戸です。
あの本をね、読んでる中でハッとした点があったんで紹介します。昨日、まあ、これをあの配信する時点で昨日じゃないと思うんですけど、私がダウンタイムゼロになったって話をした時に、コンビタンシとトゥードゥーリストの話をしました。でそれは、ある研修をするコーチが社会人としてのビジネスマンとしてのコンビタンシを自分で考えて、でそれを達成するためのトゥードゥーリストを作って、で研修を行って、そのトゥードゥーを研修の参加者に実行してもらうというようなプログラムを作って実行した。でそうすると最初の 1,2 週間はちゃんと真面目にトゥードゥーリストを潰してくるんだけども、結局最終的にはもうみんなやらなくなった。でそのコーチはなぜそうなったかというと、自分が自分の頭で自分考えてコンピタンシーを作ったんじゃなくて、外部のコーチからトゥードゥーリストを与えられて、つまり自分ごとじゃないんですよね、押し付けられた状態でやったからじゃないかというのような話をしたって言いました。で、その話が載っている説かな、説のまとめとして、アイデアというのは本来行動とイコールであるというふうに書いてあったんですよ。で行動を伴わないのであればそれはアイデアじゃないっていうこと書いてあったんですよね。そうで、それとは別の本で、そのコーチングの本なんですけど、その本を書いた人のコーチのコーチングがずっとビジョンを作り続けるっていうようなやり方なんですって。普通はビジョンを作ったら現実とのギャップを出して、でそれを解決するにはっていう風なプロセスを踏むんですけど、その本を書いた人のコーチはもうずっとビジョンについて質問してくると。ビジョンを具体化とかね、もしくは抽象化とか、そういうような問いを投げかけ続けてくる。で、ある時、なんでずっとビジョンの話をするんだっていうか、それしかしないんだって話を聞いたら、ビジョンっていうのが非常に重要で、むしろそのビジョンを作り続けることがそのビジョンを達成することのキーになるみたいな話を してたらしいんですよ。でこれって同じ話じゃないかなと思ってね、そのビジョンについて、ずっと考え続けることによって、別にタスクを切らなくてもそのビジョンにふさわしい行動を自分ですると思うんですよね。でこれがアイディアと行動っていうのはイコールっていう話と同じだと思うんですよ。アイディアっていうのもポイントですよね。アイディアって自分の頭で考えて自分で考え出したものじゃないですか。なんか本読んで、このエビデンスレベルが高いからこれは非常に有効であるみたいなものってアイディアじゃないですよね。それってただの情報ですよね。そう、ただの情報を、あ、これはなんかいいことだからって言ってルーチンに組み込んで実行するのが、これまでの私だったわけですよ。自分のアイディアじゃないからタスク管理の仕組みに落とし込まないと実行してないわけです、しなかったわけですよ。ビジョンの話もこれグッドバイブスの話と多分同じだと思ってね。グッドバイブスは今その時の自分が やりたいことをやるって、これって常にビジョンを 考えるってことじゃないですか、その時。それはそのコーチングでいうビジョンとは多分形は違いますよ。その具体性とかは全然違うと思いますよ。でもやりたいことっていう、まあ大雑把な括りで言ったら同じですよね。常にその場でその時にやりたいことを考えると、そしたら勝手に体は動くじゃないですか。だからそれやりたいからやるんだから、やりたくないことをやるのがやるための技術が助かるなんですよ、私の中では。だから仕組みに落とし込まないとやれないわけですよ。でもそうするとタスク管理コストというものが絶対につきまとう、これがもう問題、これを解消できないっていう、常にちょっとロスが発生している、そのリソースを損失し続けるようなやり方なんですよね。これは結局再現性がないんだよな私がこの言ってることをそのままできないんですよね。だからタスク管理がちょっと幅を利かせてるっていうのは、まあそれあるか、方法論だからね。誰がやってもできる、まあ基本的にはその効果の大小はあるけども、その元々のその人の性格によってね。でも大体同じような結果になると、少なくとも私が今言ってるような話よりは同じような結果になりやすいから、まあ普及してるんでしょう。でもそれだとやっぱりダウンタイムゼロ、タスク管理コストゼロにはならないんだよ。でもまあそこまでね求めるかって話もあるけどね、そもそも。でもまあこれちょっと皮肉っぽい話になりますけど、でも今の話がもし本当だとしたら、よくビジネス本とかでその上位 5% のビジネスマンの習慣とか、まあそういう本あるんじゃないですか、ね、でそれをまあ読むわけですよ。私も読んでましたよ。読んで、あ、なるほどなとか言って、じゃあこれは自分の習慣に取り入れようとかやるわけですよ。 でもおそらくその上位 5% は自然とそれをやってるんですよ。いや、これはもう完全におそらくですよ。でもそれはなんつうんかな、その外部のこれがいいよっていうことで無理やりそのルーチンタスクとして組み込んでるもんじゃないと思うんですよ。てかだってそんなやり方するのってタスク集団くらいだと思うから、そもそもね、普通の人はそんな風に無理やりって言ったらあれだけども、まあ、これは褒めてもいますけどね、そのルーチンタスクにしたら絶対にできるみたいなことには普通の人はならないから、その上位 5% になるためにこれを毎日やるんだとか言って決めてやってるわけじゃないと思うんだよね。普通に自分のアイディア、自分の頭の中で、いや、これは必要だからやろうって言って、Don't break the chain とかしなくても普通にやってることだと思うんですよね。でもそれを、あ、じゃあこれは本で紹介されてていい習慣だからやろうって言って取り込もうと している時点で、多分上位 5% には到達しないと思うんですよ。スタート地点がちゃうから、外部のその情報を自分に適用するっていうことをやってると、そういう、まあ、昔の自分とかねやるけども、その本に書かれている人たちはそういう方法ではなくて、普通に自分で考えて自分でそれが必要だと思ってるから自然とそれをやるっていう状態になってる。だから上位 5% の人がうんたらって本を見てタスクに落とし込んでいる限り上位 5% にはなれないんじゃないか仮説。そうやと思うんだよな。これ前も同じような話しましたよね、多分夢手帳みたいな話かな、渡見 渡辺社長のやり方、あれ渡辺社長のやり方だけハウツーだけ広まってるけども、一番大事なのはその方法にたどり着いたというか、その方法をした方がいいというふうに自分の頭の中で考えて、それを実行したことが一番の肝であって、そのハウツー自体は別に何でも良かったんじゃないかというか、それだけ真似しても渡辺社長と同じ結果にはならないんじゃないかって話、多分どっかでしてると思うんだけども、まあ、結局まあそれと同じですよね。これやった方がいいよってやって真似してても多分同じにはならない。だからもう全くっつうか、まあ、ビジネス本とかも全然読んでないって、まあ、読み尽くした感はあるけどね、この10年でこれ以上読んでもしゃあないやんっていう話もまああるんですけど、うん、でももう多分読まない。だって関係ないもん。そのエビデンスがあるっていう話は、まあその実験を受けた被験者のと同じ価値観とは同じそうだから有効なだけであって、違う層にいたら有効じゃないかもしれないわけじゃないですか。で多分もうそう、なんかそういう普通のカテゴリーに多分私入ってない気がする。変わり者だって言われますしね。でまあこれはグッドバイブスやる前から、まあ、助かみしてる時点でも変わり者だったりましたから、それはね確かにその優位であると、その実験結果は優位で、その被験者の層も、まあ、偏ってないっていう結果が出たらね、その結果は、まあ、多くの人に有効であるから、なんだろうな、人類全体で考えたらそれは非常にいいことと思いますよ。もしね、でそれを適用した、例えばそれが健康上のなんかいい結果を生み出す研究結果だったら、まあ、それを多くの人に適用したら、まあ、多くの人の健康が底上げされるわけじゃないですか。でそれはいいことですよ、非常に。だからそのエビデンス その強さっていうのは科学的には非常に重要だとは思います。でもそれと個人の脱管理って全く関係ないっていうか別の話であって、それってすごい打算的だよね。エビデンスレベルが高いから、多くの人に有効だろうから、多分これをやったら自分にも当てはまる確率が高い、自分でも効果が出そうっていうことじゃないですか。そのタスク管理、個人のタスク管理を語る上でそのエビデンスレベルとかいう話をするのってね、非常に打算的ですよ。そうじゃなくて、自分が内側からこれをやった方がいいと思ってやることの方が定着する、そうなんじゃないかなっていうふうに、まあ、今はね思うわけですよ、ね。でもじゃあそうなるにはどうしたらいいんだって言われたら、もう何も言えないですけどね。いや普通に自分で考えて、だからタスク管理大好きな人間になるしかないから。いやでもそんな人ばっかじゃないでしょ。そんな人、そうですよ、そんな人ばっかじゃないから、だったらもうそんなに生産性とか求めない方がいいわ、いい、求めない方が幸せなんじゃないかなと思うんです。だって私これ好きでやってるだけだからね。好きでやってるからこういうような、なんかいろんなこと試したり変化があるわけであって、別のことが好きな人はその別のこと、その好きなことだけやっとけばいいと思いますよ。ちょっとタスク管理、例えば生産性が上がるからっつって、まあ、ちょっと取り入れるのは全然いいことだと思いますけど、でも、まあ、みんながみんなそこまでのレベルになる必要もないかなっていうふうに感じます。はい、では次の収録で。